Today's Pick Up のコーナーです。このコーナーは何かテーマを決めて自由にお話をしてしまおうという自由なコーナーです。今日はですね、ファンファンファンをちょっと社会派番組にしてみようと思いまして、
お
4月から消費税上がったじゃないですか。
確かに 8% になった、
ね、8% になったよね。計算もしづらいしさ。
確かに確かに。
そう、なんかこう朝倉の周りであんまりいいことがまだちょっと見えないんだけれども、
いやそれは喜ぶ人なんてめったにないでしょ。
そうなのかね。どう 8% になって、なんかどうですか。
あ、でもなんか唯一いいというか、うん、いいのか分かんないけど、うん、なんかさ、交通運賃も値上がったじゃない。
うんうんうんうん。
それでなんか今まではスイカの意味ってなんかそこまで分かんなかったんだけど、うんうん、スイカとかパスも使うとなんか値引きになるから、なんか結構違うの。なんか遠くまで行くとなんか560円がなんか510円ぐらいになったとか、アイシップチップ使うと。だからそう考えるとなんか消費税の差っていうか、なんかなんていうか、アイシップチップの良さみたいなのが分かってきた、
うん、確かにそれはそうだよね。だって10円単位と1円単位じゃ全然違うよね、うん、きっとね。特にこう長距離とか乗る人はもしかしたら全然違うのかもしれない。
そう、結構何十円とか違う時あるから。
そうだよね、うん、なんか朝倉も、消費税上がっちゃうからって思って、あの3月のうちに定期を買ったんですよ、うんうん、会社に行く。
めっちゃ混んでたでしょ、定期売り場
混んでた、うん、で、まあ、買って4月の1日から使える、で旧料金で使えるように定期を買ったんですけど、うん、予算の関係で1ヶ月分しか買えなくてですね、あんまり差がない。プラス、朝倉の3月の末からインフルエンサーになっちゃって、
あ、
4月の頭まで会社休んでたんで結局買わなくてもよかったんじゃないかなっていうぐらいしか会社に行ってないっていうね。なのであんまりね、恩恵は受けてなかったですね。やっぱり 5% のうちに何か買いだめとかした？
いや特にしてないかも。私もお金がちょうどなくて、うん
なんかさ、結局さ、まあ、5% から 8% だからそんなにこうちっちゃいものだと差がないじゃん、うんうん、やっぱりさ、ある程度こう金額が張るものを 5% のうちに買うのと 8% で買うのとは差がねあるかもしれないけど、あんまり生活用品とか安いものだとあんまり変わらないんだよね多分ね。だから買いだめとかしなかったんだけど、でもやっぱりこれから先ずっと 8% で、まあ、さらには10% に上がってってなると、こまごましたものを本当に何円ずつかだけでも多く払い続けていくわけなので、
あ、確かに。
なんか長い生活で本当に考えるとやっぱ結構な負担ですよね。
ね、そうそうそう、
なんかそうやって考えると、
だって私さ、給料上がってないんだよ、
朝倉も
消費税上がったのに。
そうだよね、うん、だいたいさ、ベースアップがあるからこそ消費税を上げるぜってなんか政治家の偉い先生の皆さんはおっしゃるじゃないですか、うん、確かにものすごい大手の会社はベースアップしますよっていうニュースになりましたよね、
うん、そうなんですね。
なったなった。もうすごい本当に大手の会社はそうですよねって、やっぱり給料上げるぜって言って給料上げたっていうニュースにもなったんだけど、それって大手ばっかりで中小企業は全然ベースアップなんてできない状況まだ、うん、でなんかこうなんていうのかな、売上が戻ったらもちろんやりたいと思ってるんだけどっていう社長さんはいっぱいいると思うんですけどなんかそこまでまだ売れてないから、結局このタイミングでは給料上げられなかったっていうところがほとんどだと思うんですよね。
あ、
だからそう考えるとやっぱりこう本当に国民のたった一部の大手企業に勤めてる人はまあいいとして、うん、ほとんど国民のほとんどが勤めてる中小企業みたいなところにはまだ全然なんていうのかな、その政治家さんが考えてるようななんかこう景気の良さみたいのはないような気がするんですけどね。どうなんですかね、うん、なんか消費税だけが上がって本当に負担だけが上がって、なんかいろんなこう何保険みたいなものとかも全部上がっていくでしょ。
あ、
で負担ばかりが増えているのにベースが上がってないから
苦しいよ
本当ね。もう手取りがどんだけ減っていくかっていう、うん、なんかこう給料のさ なんか明細になんかペラって1枚紙が入ってると、それってあんまりいいお知らせでは絶対になくって、だいたい税率改定のお知らせとか、なんかこう私が損するようなことばっかりが書いてある紙で、でよく見るとやっぱりこう振り込みの金額がまた先月より下がってるっていうような感じなんですよね。だから本当に何の基準で大丈夫ってみんな言ってるんでしょうね。
ね。
なんか。それとも、本当は大丈夫なんだけど、朝倉の周りだけが大丈夫じゃないんですかね。
いやそんなことはないはず。
ねえ、なんか、朝倉のお友達ももちろんすごい大きい企業に勤めてる子もいるし、まあでも、大体は普通の企業ですよ。中小企業にくくられるような普通の企業。
うん、
だけど、そういう子たちの中でもベースアップしたなんて話ほとんど聞かないし、だからね、どうなんですかね。かと思えば、なんだっけ、あの IT 企業とかで今結構伸びてる会社ってあるじゃないですか、
うん、
なんかこうあの携帯のゲーム作ってますとかっていう会社とか、なんかいろいろそういう IT 系のなんか企業の新入社員の初任給っていうのをこの間テレビでやってたんですけど、うん、やっぱり景気がいいみたいで、あの業界は。だから新入社員、大卒の新入社員の初任給がいきなり48万ぐらい。
え、本当の話？
本当の話。
え、普通のさ新入社員の2倍ぐらいじゃないそれ。
そうだよ。まあなんかすごくそこはまあ特別いいけど、でもそこでこう何社か出てて比べられてたんだけど、まあ悪いところでも30切ってるところはなかったです。
すごい。
なかったなかった。
でもそれだけ過酷なのかな。
まあ変な話、俺は残業しないぜみたいな人はダメだろうね。なんかそれはついていけないかもしれないよね。やっぱりゲーム作ってる人とかの話とか聞くと、やっぱり納品前とか全然帰れないみたいだし、
かわいそう。
やっぱりそれなりのお金も動いてるから、うん、やっぱり責任もあるんだろうね、うん、やっぱり大変そうですよ、うん、ゲームクリエイターの方とかって、
うん、
なんか朝倉の知ってる人は結構そういう世界でも長く勤めてる方みたいなんですけど、うん、やっぱり大変そう。なんかもう全然忙しい時は本当に帰れないし、
かわいそう。
残業なんて当たり前、
会社で寝るみたいな。
そうそうそうそうそう。だけどやっぱりそれなりの年収はやっぱありますよね。
うん、
だからやっぱこう楽していい年収を取ろうっていうのはなかなか今難しいのかもしれないですけど、でもそういうのが好きだったらすごくいいと思わない？
あ、確かに、
うんうん、なんか自分はもう IT 系の企業にすごい勤めたくってって自由な発想でこれから何でも僕作りますみたいな、残業してもいいからいいものを作りたいんですみたいな子だったらいいかもしれないよね、
うん、
だからそういう人たちはいいけどなっていう感じ。どうなるんですかね、これ本当に 10% になるんですかね。
でもそういう噂聞きます。
うん、なんか、
ね、ますますじゃあそんなことやってたら、でも貧富の差も大きくなりそう。
そうだよね。もう中国みたいになったらどうする。
え、中国どうしたの。
え、だって中国ほらお金持ちはものすごいお金持ちで、本当に自家用ジェットとかみんなバンバン持ってるようなお金持ちがいると思えば、本当に下の底辺なんて今でもドブとかを漁って油とか取ってるんですよ。でお家も本当に2畳ぐらいのなんかこうお家になんかこうカプセルホテルみたいなところがアパートだっていうの、彼らは。なんかそれドキュメンタリーで見たんですけど、でそのアパートは自分のスペース本当2畳ぐらいで寝るしかないって感じ、
うんうん、
でなんかこう洋服とか全部かけて壁に、うん、それでもそこ以外は借りられないって、お金がないから、
うんうんうん、
って言って生きてる人たちもいるんですよね、うん、だからね、怖いよね。日本ももしかしたら
やだ
お金持ちはだけがどんどん伸びてっていう法律にちょっとなりつつあるような気がするので。
ね、確かに、だって消費税って一律だもんね。
そうそう、だからお金持ちから取るっていう法律ではないじゃん、これはもう完全に一律、うん、だけど一律とはいえども結局のところ負担は下々の方が大きいわけなので、
うんうん、
だって年収が違うんだから、うん、そのパーセンテージたるや、なんかどんだけこのね、なんかこう例えば食べ物を買うにしたってさ、何億の収入の人が5万10万の食べ物を買うのと、こう朝倉みたいなこう本当に底辺の人が5000円の食べ物を買うのとでは全然パーセンテージ的にはさ、朝倉の方が苦しいわけなので、
うん、ね、
だからなんかそういうことになっちゃうとなかなか庶民は暮らしにくいですよね、
うん、
どうなんですかね。でもね、なんかそのそれでだから、じゃあ その国のお金が足りなくなってうんぬんかんぬんって言われちゃうと困るしとか、でもなんか削るところはもっとあるんじゃないって、
ね、確かに
庶民は思ってるからさ、大技師の先生方の給料が当たり前のように何千万とか、うん、何百万とかある中で、じゃあ庶民は本当は普通に年収200万台とかで生活してる人もいるのに、なんかそういう人たちのことは考えずに自分たちの目線だけで考えられちゃってもちょっと困りますよね、うん、だからなんかその辺をもうちょっとこう庶民に優しい政策になってくれると嬉しいななんて思いますけどね。
ほんとほんと、
誰に投票すればこの声は届くの？
誰だろう。
なんかその辺がまたね、夢が持てないところなんだよね。誰に投票したって変わんねえじゃんっていう気持ちがあるから、まあでも絶対選挙は行ってるんですけど、朝倉
えらい。
でもなんかこう、誰が庶民を助けてくれるのかが分かんないですよ、ね、なんか結局自分たちの給料カットの話とか全然なくなっちゃって
許せない
ね。それでなんか、いやこれはもう国のためにとか言われちゃうと、うん、どうなんだろうなって思いますよね、うん。まあちょっと難しい話になっちゃいましたけどね。たまにはファンファンファンもこういう話ができるんだということをね、今日は聞いていただきましたが、本当にちょっとね、苦しい生活にもなってまいりましたけど、うん、でもそれでもなんか笑顔で生きたいよね。なんか、うん、貧乏ながらに楽しい我が家みたいな。なんかちょっと寂しい話になっちゃいましたけど、ぜひ皆さんね、こういうこう国で、でもそれでも生きていかなきゃいけないのでね、楽しいことを見つけて頑張って楽しく笑顔で生きていきましょう。というわけで今日のトゥデイズピックアップは消費税について真面目にお話をしてみました。お届けしてまいりましたファンファンファンの293回目、いかがでしたでしょうか。今日はちょっとね、社会派番組を目指してみました。ちょっとあんま似合わないことをやってしまっているのであれだったんですけど、ぜひね、皆さん、8% 変わってこう思うとかね、そういうこともあったらお寄せいただきたいですね。ぜひ皆さんからのメールなどお待ちしたいと思います、トップページのメールフォームから送っていただいてももちろん大丈夫ですし、ファンファンファン専用のメールアドレスもご用意しています。ファンファンファンアットマークピフリドットネット、メールお待ちしております。そして、ツイッターのアカウントはアットマークピフリネットとなりますので、フォローをぜひお願いします。フェイスブックの URL は facebook.com スラッシュピフリネットということなので、ぜひ皆さんのいいねをポチッとねと押していただきたいと思います。次回の番組更新なんですが、この放送は5月の12日から25日ぐらいまで放送載ってますのでね、次回の番組更新26日を予定しております。もう5月も末っていうことですからね。
早いね。
もう次の放送ではもしかしたら夏の話なんかしちゃうのかもしれないですよね。
2014年も半分過ぎたみたい。
やばいね、もうやばいよ。もうそうやって考えると何にもしてないここの5ヶ月って思っちゃうんですけれども、でもそんなことに負けずにですね、楽しい放送していきたいと思いますので、また次回もぜひ聞いてください。お相手は朝倉真希と
紫瑠奈でした。
じゃあまたね。